はい、皆様こんにちは。北極流タロット占い師の花木えりなです。この度は開運福袋をご購入いただき誠にありがとうございます。こちらの音声はタロットで2026年を占うということで、花木えりなからお伝えさせていただきます。まず事前にですね、相原やすとの日の上馬出しについてのお話を聞いていただくと、よりそのつながりがわかりやすいので、まだ聞いてないよという方は、ぜひですね、日の上馬について聞いてもらってから、このタロットのね、運勢を聞いていただきたいと思います。はい。2026年ね、一体どんな年になるのか、まずタロットでですね、全体運ということで、1枚引いてみたんです。すると、今回何が出たかというと、こちら、隠者というですね、非常に、まあ、おとなしめのね、カードが出たんです。日の上馬って聞くと、すごくね、ご情熱的でね、炎のエネルギーで熱い印象なのに、それとはかなりかけ離れてますよね。でも、深い部分で、実はメッセージがすごい繋がっているんです。昨年の2025年のテーマを、その時もタロット1枚引きしました。実はその時は、太陽のカードを先に引いてたんですね。で、この太陽のカードの中に、馬の絵も描かれていて、まさに先にね、日の上馬に繋がるようなカードを、まあ、去年事前に引いていたんですけども、その太陽のカードが、まあ、ギラギラとですね、炎で照らすことによって、そこから今まで見えなかった深い心の部分、闇の部分が炙り出されていって、より自分の本質であったりとか、物事のこう真実と向き合わなければいけないような場面が、まあ、多くね、訪れていくだろうということを、この隠者のカードは示しているんです。この隠者の絵柄ご覧いただきますと、中心にね、おじいさんがうつむいて佇んでいます。これは老人が暗闇の中で精神世界の旅路に出ている様子を表しています。もうモノトーンの世界ですよね。灰色の世界でわずかなランタンの光を頼りに黄金の杖を持って自分自身を静かに内省しているんです。ここで必要になってくるのが何かというと、信仰心です。自分を信じるという気持ち。自分の核となるこの軸、それを表しているのが黄金の杖なんです。この軸ということが、軸を持っていくということがこの1年間でも大切なんです。多くの人はどこかで人の目を気にしていたりとか、比べてしまったりとか、あの人にどう思われているのかなっていうふうに他人軸で生きてしまっています。私もよくね、他人軸に流されそうになってしまうことがありました。でも、この他人軸で生きるのではなくて、本当に自分が大切にしたいのは何か、どう生きていきたいのか、そういった自分軸を明確にしていくっていうことが大事なんです。この黄金の杖、それが自分軸であり、神様とつながる軸なんです。なので、今年ね、2026年っていうのは、日の絵の太陽の一年です。心は太陽のように情熱的で、でも一方で自分の思考とかそういった思いの部分は冷静沈着である。この二つのバランスっていうのが大事で、精神性を磨いていくっていうことが必要なんですね。そして合わせてですね、この隠者のカードが、まあ、メインのね、今年一年間のテーマになるんですけども、より深くね、読み解いていくためにもう2枚ですね、全体運でカードを引いています。そこで出たのがこのワンドの6というものとカップの4が出たんですね。で、これもね、先ほど相原さんがね、話をしていた一泊水星のね、読み解きとね、通じてるんですね。ワンドの6、これはワンドっていうのは炎のエネルギーなんです。そしてカップの4、カップは水なんですね。だから日の絵の炎と一泊水星の水のエネルギー、相反するものが2つ出てきているんです。で、ワンドの6の方は、まあ、リーダーシップを取ってね、この馬に乗ってる人がこれからやっていこうとか、熱くこうエネルギッシュに進んでいくっていう様子なんですけど、でもこのリーダーシップが強く出すぎてしまうと、今度それがまあ支配とかになってしまうから、それは行き過ぎですよって、そういう時はこう枠がね、つけられてしまうっていう話もあったんです。なので、その激しさとかこう動の動きと合わせて、この静かなカップの4っていうのは静の動きなんですね。眠ってますよね。自分の心と対話してるような本当にこうおとなしいカードなんです。この両方のバランスを持ってこの1年間進んでいくことが大事ですよと。炎のエネルギーと水のエネルギー、そのバランスを見ていくっていうのがこの2つのカードでも表されていたということなんですね。では続いてですね、仕事の指針ということで次のカードを引きました。 仕事の指針で選んだカードがこちら。メインがですね、ハイエレファントという司祭のカードです。この司祭のカードっていうのは神様とつながってご神託を民たちに伝えているという様子の絵柄なんです。仕事においてまずはその盾とつながっていくということが求められているんです。盾というのは自分が働いている会社、その中での、まあ、仕事のね、役割であったり、何を立てるのか、立てるべきものを立てていくということです。例えば、その自分の会社の上司であったりとか、そこの会社で大事にしている、掲げている理念、あるいは大切なお客様、何を大切にするべきかということを明確にした上で、しっかりとですね、盾とつながってコミュニケーションを取っていくということが必要です。仕事において開運していく秘訣は、常にですね、報告と連絡と相談を日頃から意識することです。叱るべき人にちゃんとほうれん草をする。そして定期的にね、神様にもしていくこと。神社参拝もいいでしょう。そういうふうに理想を思い描きながら、しっかりと地に足をつけていくということです。仕事の指針は、立てるべきものを立てて、理想と現実をつないでいくということが、この司祭のカードから読み取れるんです。そして合わせてですね、もう2枚ですね、より詳しく見ていくためにカードを引きました。ここで出てきたのが、今度はワンドの2、そしてソードの9が出てきました。ワンドの2、まあ、これも炎のエネルギーではあるんですけど、2という数字が特徴的です。陰と陽、この二面性を表しています。そして中心にね、描かれているこの男性は地球儀を手に取っているんですね。何を言っているかというと、自分の視野が部分的になりすぎないように、片方に寄らないようにというメッセージなんです。地球儀なので地球全体を見てるんです。善悪で偏らないようにとか、まあ、基地教とかね、自分の意見が全てっていうふうにはならないんですね。自分だけではなくて相手の意見はどうなのかな、そんなふうに立体的に物事を見ていきましょうというのが、この地球儀を見ているね、絵のメッセージなんです。なので部分ではなくて全体を捉えていく、陰と陽のバランスが必要なんだよというメッセージなんです。よくね、こう悩んでたりとか、こうネガティブに、ね、なっている状況っていうのは、例えるならば、この地球でいう地球儀の中の本当の砂漠の、しかもその砂の一点しか見てないような状況なんですよね。自分が苦しんでるとか悩んでるとか、そういう時って砂しか見てない。でも広いね、地球を見てみたら、もっとこう雄大な自然に囲まれていって美しいものがたくさんあるよというのも教えてくれているんです。そんな風に仕事においてのその視野っていうのをぜひね、広げていっていきましょう。そしてもう一枚ですね、このソードの9ですね。これ初めてこのカードご覧になった方はちょっとね、驚くかもしれません。怖いかもしれないですよね。たくさんの剣がね、横にバーって刺さっていて、すごく苦しんでるような、嘆き悲しんでる人が映っています。でもこれはね、暗闇の状況で本当に苦しいとか悲しいとか、もうもがいてるような絵柄なんですけども、それが決して悪いことではないよっていうのを教えてくれているんですね。例えばその日の絵のね、馬、太陽、陽の気が強すぎるのであれば、その逆に影も濃くなるんです。陽の気とその陰の気っていうのが両方あることで物事って発展していくんです。なのでうまくいかせようとか、絶対失敗してはいけないとか、成功させようとか、その光り輝いてる面だけを見るのではなくて、その裏側の苦しんでる時間であったりとか、悩み抜いてる時とか、努力しているその影の部分があなたを支えてるよということです。仕事においても人目につかないけど泥臭く本当に努力を積み重ねているとか、失敗する経験だって必要です。その苦しみ抜いた経験が必ずどこかで光につながっていく。そんな風にこの嘆き悲しむ、そのエネルギーもちゃんとその縦にね、こうつながっていく、あなたが成長していくためのもう糧になっていく、そういう材料に、養分になってるよというカードです。だから仕事においてね、まあ、司祭のカード、神様とつながる、盾とつながっていくっていうのがメインの話させてもらってますけども、その裏側にはこの見えないところでの努力とか苦しみとか、その失敗とか苦手なこととか、そういった部分も必ず役に立つんだよって、でそれも神様からのメッセージなんだよっていうのを教えてくれているんです。ですので、まあ、仕事の指針としては全体像ですよね。陰と陽とかどっちかに偏るんじゃなくて、 こう得意なことだけをねやるとか、自分ができることだけではなくて、その苦しみの中にも必ず学びがあるんだという、そういった悟りをね、知ってもらうというのが仕事におけるですね、このタロットカードから読み解いたメッセージです。はい、ではね、続いてね、最後ですね。最後は対人関係についてですね、人と人との関係性について、対人関係の指針についてのカードを引いてみました。対人関係で引いたメインのカード、これがなんとです、死神のカードなんです。これもね、いきなり死神が出るとちょっとこうインパクトが強くてびっくりする人も多いかもしれませんね。でもこの北極流のね、タロット占いでは、どんなタロットのカードもすべてね、前向きな未来を輝かせるもう指針としてお伝えしています。この死神のカードも非常に前向きなメッセージなんです。死神のカードが出た時、これはあなたにとってもう卒業のタイミングですよというのを教えてくれてます。もう終了ですよと。で、何が、まあ、終了かということです。そして終了させたり、まあ、卒業していくことによって次、新しい出会いを意味するんですね。新たに始まっていくことがあるんです。日の絵馬のこの太陽、強い光に照らされることで、今まで自分に嘘をついていたり、偽りのね気持ちで髪をかぶってね取り繕ってるとか、打算的にね損得で判断してたりとか、そういう関係性はもう卒業しましょうという意味なんです。自然ともう卒業の流れが来ると思います。今まで無理してたりとか、本当は嫌なのに、もうなんか自分に嘘ついて付き合ってたりとか、いやいや、いろんな会に行くとか、そういう関係はもうね、合わないんですよ、今年、2026年は。なので、そういった、もう仮面だけとか、損得で、もう打算的っていう関係はもう卒業して、でも本当にあなたに大切な必要なご縁が残っていくんです。心から信頼できる関係性を作っていくことができる。それが新しい出会いにもつながっていくんです。このタロットカードの右側にはですね、まさに太陽がですね、昇ってきてるんです。光り輝いているんです。朝日がね、光り輝いている。これは今まで想像もできなかったような未来、輝いた未来を教えてくれているんですね。そしてもう2枚ですね、さらに深く読み取るためにカードを引いています。そこで出たカードが、ペンタクルのクイーン。そして、カップのページです。ペンタクルのクイーン、ご覧ください。女王様が大切にですね、この星のね、マークが入った、まるで北極星をね、こう、大事に抱えているような、そんな絵柄です。これは、まあ、女性性のね、現れでもありますし、大切にあなたにとって、本当にね、大事にしたいものを話さずに、ちゃんとそれを丁寧に抱きしめていく。面倒を見ていくというような絵柄なんですね。これは、まあ、根底にはちゃんとその思いやりであったりとか、愛がないと人との関係性っていうのは育まれないんだよということも教えてくれているんです。まあ通常のね、タロット鑑定とかではですね、タロットのカードってペンタクルっていうね、この金貨の絵柄なんですけど、このペンタクルっていうのは、まあ、お金みたいな風に読み解くこともあるんですけど、でもここでは、その人とのこう出会いにおける、その財産っていうのは、もう愛情なんですよね。その愛情っていうのが、心と心のつながりを生んで、そこからまたご縁がつながっていく。その心の部分っていうのを大事にしていきましょうという、もう女神様のカードなわけです。で、もう一つがカップのページですね。カップ、これも愛情を表すカードですね。水のエレメントなんですけど、カップも愛情を表すんです。このページは子供なんですね。まだ若者で、まっさらな純粋な状態です。これはどういう意味かっていうと、その人間関係において、フラットに、まっさらな色眼鏡をつけずに、純粋な気持ちで目の前の人と関わっていきましょうというメッセージを教えてくれています。なので、この人はどうせこうだからっていうふうに、過去の経験でその人を見てしまったりとか、あるいはね、さっきこの死神のカードの時も言ってましたけど、その打算的にね、この人はこういう、なんか仕事だから、こういう考え方だなとか、この人は学歴がこうだからとか、そういう、こうなんか枠組みで見るのではなくて、純粋に、目の前の人の輝きを見ていきましょうということです。あとはその若さっていうところから周りの人に教えてもらえるような、そういう、まあ、けなげさとか、まあ、 そうですね、真摯な、ね、気持ちで目の前の人とこう関わっていくっていうことが大事だよっていうのを教えてくれています。これは言ってみるならば、さっきのね、日野英満の話でね、相原さんも言ってましたけども、もうまさに心ファーストなんですね。結果とか形とかのか分かるようなね、そういう肩書きとかじゃなくて、本当に心の部分、心でのつながり、ご縁を大切にしていくこと、もう純粋に目の前の人、その人と関わっていく、そういう人間関係がこの日の絵馬の年重要視されていくし、そういう関係しか残らないよっていうのを、まあ、言われているということです。だからきっとガラリとね、この1年間を通していろんな人とのこう関係性もね、変わっていくと思うんですよね。なのできっとそうですね、今まで無理してたりとか必要のないようなこととか、時にはこう別れもあるかもしれないけど、最後に残るもの、あなたにとって本当に大切にしていきたい、そういった目の前の人だったりとか、あなたのことを大事に思ってくれている人、身近な人、そういう人たちの存在に気づいていける一年になるんじゃないかなというふうに思います。というふうにですね、2026年をね、象徴するね、まあ、タロットカードね、たくさん、紐解いていきましたけれども、まあ、一番メインなのはやはりこの忍者のカードなんですね。日の絵馬というこの陽の気がね、強い一年の、まあ、絵と監視と、まるで対照的にこの、まあ、動がね、動きのあるような日の絵の太陽のエネルギーだとしたら、静のエネルギーですよね。静かに自分自身をこう見つめていくという部分、光り輝く太陽の眩しい圧倒的な熱さ、その裏には本当に冷静で深い深い心の静寂を保っていくこと、その中心には自分の軸、そして神様とつながる軸がある、それは心ファーストでもあるというのをこの忍者のカードも示しているということです。ぜひですね、今年1年2026年があなたにとっての本当に精神が磨かれるような、もう魂が本当に輝いて成長していくような1年になるように、このメッセージもタロットからのメッセージも参考にしていただけたらというふうに思います。ということで、私からの音声は以上です。お聞きいただきありがとうございました。